人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。 Twitter 改め X のイーロン・マスクに対する嫌悪感のためにツイッターをやめようかなと思うこともあるんですけど、なんだかんだほぼ毎日少しは見ています。で、時々面白いことやっぱりあるんですね。この前誰が投稿したかわからないけれど、ノースモーキングという言葉を、日本語を訳した人がいました。その訳というのは横綱がいない。これを見て5秒ぐらい僕ん?と思って、そして爆笑しました。座布団3枚の写真をつけてリツイートしました。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。座布団3枚をつけて返すというバラカンさんもまた粋な感じがしますけれどもね
すぐに分かりました、
ね、いや私もちょっとうちのディレクターも分からないですっていう、ちょっとなんか、うん、もう今日のゲストさんは大爆笑されてますけれどもね、やっぱりこういう常に、オチを求められる大変な生活なんじゃないかなと思いますけれども、バラカンさんの方から一応解説をお願いしてもいいですか。
まあ、ノースモーキングって言って、ノースモーキング、横綱がいない、
横綱スモーキング、横綱がいないはい、まあこういうね、お後がよろしいようでっていう感じなんですかねはい、ということで、今日のライフスタイルゲストはこの方です。落語家の林家つる子さんです。大学2年生の時に全日本学生落語選手権作伝大賞で決勝進出し、審査員特別賞を受賞。4年生の時に全国女性落語大会チリトテチン杯で優勝されました。2010年9代目林家正蔵に入門、2015年鶴子のまま2つ目昇進、そして今年3月11人抜きの抜擢真打ちに昇進されました。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
冒頭からお上手すぎて、もう落語の枕で使わせていただきたいぐらいの大収穫
で本当に、あれに、どういうことか分かった時にね、あ、これ本当焦点だなと思ったんですよ。
でもやっぱり鶴子さんの笑うタイミングが本当に早かったんで、
早かった、
本当に。さすがだなと思
って、違って思ったんですけど、なるほど。もう大好物のお話でした。ありがとうございます。
はい、その鶴子さんは、はい、抜擢真打ち。
はい、
どういうことですか。
そうですね、あの本来はこうあの順繰りといいますか、あの上から何名が今年真打ちになるということで、あの大体上がっていくんですけども、あの稀にこう先輩方を追い越して、
あ、そういうことですね。
そうですね、先にその昇進をするというのが、うんうん、その抜擢真打ちというので、まあ12年前その落語協会では一之輔師匠であったり文菊師匠、新葉師匠がなられて以来のことだったので、
あ、じゃあ結構珍しいことなんですね。なんか本人がすごく困り果てているような、
恐縮されてます、ね、でも11人抜きの抜擢真打ちということで、その真打ちに昇進した時のお気持ちなどもこの後たっぷり伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は落語家の林家つる子さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
六本木の東京ミッドタウンにコンベンションやセミナー、パーティーなどにお使いいただけるホールや会議室があるのをご存知ですか。 最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスシーンにお答えします。詳しい情報はオフィシャルウェブサイトでご確認ください。東京ミッドタウンは三井不動産グループが運営する施設です。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜は今年真打ちに昇進した落語家の林家つる子さんをお迎えしています。
先ほどの紹介で全日本学生落語選手権昨年大賞というのがあったんですけど、
はい、
ごめんなさい、僕も落語の世界はそんなに詳しくない、ね、人間なんですけど、この、はい、あの落語研究会に所属してずっとやってたんですね、はい、何歳ぐらいから
ですね、あの大学に、まあ、入学して、あのいわゆるサークル勧誘の一環で、うん、落語研究会、そのお知見から勧誘を受けて、それで初めて落語を知ったんです。
それまで知らなかったんですか？
全く知らなかったです。あの高校時代は演劇部に入ってまして、あの表現することとか結構コメディが好きだったので、あのケラリーノ・サンドロビッチさんですとか大人計画さんとかが結構好きで、あのそういう作品でこうコメディをやることがすごく好きだった自分はというのはあったんですけど、落語はもう全く全くと言ってほど記憶になくて、
うん、
でその大学に入って、まあ、中央大学なんですけども、サークル勧誘で、あのいきなり漫才を始めてきた先輩たちがいてそれで、あのじゃあコントとか漫才をよくやってるから落研と言ってもっていう、その誘い文句につられて、
うん、
コントなら興味があるぞと思って見に行ったら、まあ、ほとんど落語しかしてなかったんですね、先輩方が。もう騙されて見たんですけどその落語の活動を、はい、
うん、
でもすごい面白かったんです、その時。
はい、
あのどの部分に惹かれたんですか、
う
ん、落語の。
で先輩方が古典落語をやってるのをこう何本も連続でいきなり見たんですけど、
うんうん、
これがなんかこうまず若い方がやってるっていうことに結構衝撃を受けまして、うんうん、おじいちゃんの世界のようなイメージがあったん で若い方がやって、で聞いてる私たちもその10代20代で、あこんな素直に笑えるんだですとか、 あと人情話であればちょっとほろっとしたりとか、うんうん、なんかそこにすごいロマンを感じまして、あ人の気持ちってそんな昔から変わってないんだなと思って、
はいはい、
江戸時代とかに生まれた話を先輩方やってたので、はい、なんかいいなと思って、あとまあ演劇的な部分で言えば一人でこう何役も演じたり演出もしたり、あの美術もほとんどないですけどあるように見せたりですとか、なんか究極のエンターテインメントかもしれないっていう思いで、はい、
じゃあそれまで全く知らなかった世界にもうすぐにもう入り込めた、はい、
そうですね、なんかこう自然と誘われるように入り込みましたね。
気がついたら自分もやっている。
そうです、まさに。でやって楽しかったっていうのもありましたね。お客様がこう笑ってくださることがこう自分もこう嬉しいというか、なんかこうやりがいをすごい感じたので、はい、
お客様っていうのはこのあの学生の時にはどういうところでやるんですか？
あそうですね、まあ、老人ホームさんなんかに行って、こう慰問という形でやらせていただいたり、あるいはこう自分たちで会を企画して、あの、まあ、本当に木戸線100円とかでこうお客様にこうお越しいただいたりとか、まあ、あともちろん無料の会もやりましたし、結構精力的にやってたと思います。
あの落研時代の講座名っていうのは何だったんですか？
これ言わなきゃいけない感じでしょうか？
言っていただけると嬉しいんですけれど。
そんなにおかしかったですか？
気になりますよね。
いや恐縮なんですが、あの中央亭かわいいという名前
いいですよ。
もうあの漢字がそのまま、はい、あのね、その可能性の可に愛でその可愛い
可愛い
なんですけど、これあのもちろん自分でつけたわけではなくて、はい、あの落語研究会はやっぱりその研究するんで、本来の落語家さんの、まあ、いわゆるこう真似をするんですよね。だからこう襲名というのがあって、はいはい、私は三代目なんです、この名前。 で、女子部員のために作られた名前で、やっぱり圧倒的に男性が多かったので、はい、なんかその女性が入るとその名前を勧められるという。
なるほど。は
い、まさかこんなに名乗ることになると思いませんでしたけど。
でもね、その女子部員が多いっていう、少ないっていうお話もありましたけれども、はい、あのこれまでね、この番組には弁財天泉さんとか、あと蝶花楼桃花さんにご出演をいただいていて、はい、ね、昔と比べると、まあ、随分女性の落語家さん増えてきたなという印象もあるんですけれども、はい、どうでしょう、鶴子さんがその入門を目指していた頃っていうのは、女性の落語家さんっていうのはどれぐらいだったんですか。
はい、そうです、こうまさにあのその桃花姉さんはちょうど前座でいらっしゃったんですよね、私がこう入った当時。で、泉姉さんがあのまだ2つ目で、でもうすでにそれを私も存じていたので、ああもう女性がこれだけいらっしゃるんだっていうあの印象ではありました、その当時から。だから心強かったですね。はい、
そうなんですね、はい、そうするとやっぱりこう女性として、やっぱりこう落語の世界っていうのは男社会のイメージが、ごめんなさい、まだあるんですけれども、はい、女性として何かこう苦労された点とかそういったことはなかったですか。はい、
そうですね、まあ、やっぱりその、まあ、これは落語研究会自体もなんとかこう先輩方から言われてたんですよね、こう女の子にこう女性に落語はちょっと難しいって。やっぱりこう江戸っ子ですとか男性の登場人物が出てくる話がほとんどで、はいはい、だからそれをこう自然に聞かせるだとか、こう男性の気持ちになって語るっていうのが、まあ、やっぱり難しい、あるいはちょっとこう遊郭の話とか、こう吉原が出てくる話、こう女を買うなんていう話になると、ちょっと、うん、この話選ばない方がいいんじゃないって先輩方から言われることもありました。なんか純粋に面白いと思った話でもそう言われることもあったので、ああそうか。で、全体数を見ても圧倒的に、まあ、女性いらっしゃいますけど少ないので、ああ難しいんだろうなっていうのを思って、で弟子入りしてからも、まあ、やっぱりそのいかに自然に見せるかっていうのが確かに難しくて、お客様の中には、まあ、やっぱりこう女性がいきなり出てくると、もう明らかに下を向くようなお客様がいらっしゃって、あ、もう女性はいいですみたいなの、これ本当桃花姉とか泉姉ともお話しするんですけど、まあ、やっぱりちょっと経験することで、うん、ただあのもう先輩方がすでにいらっしゃったので、やっぱりこう楽屋でこうじゃあちょっとここで着替えようとか、まあ、更衣室ないんですよ、女性用の。
あ、なるほど。
未だにないんですけど、でもあのここでうまくやろうねとか、うん、なんかそういう道はすでに先輩方が作ってくださってた、私が入った頃は。だからよほど落研時代の方がひどい目にこんなこと言っていいか分かんないですけど大胆な先輩方多かったな。
やっぱり何かあるとこう女性の、はい、先輩方にこう意見求めたりとかご相談されたりっていうのはあるんですか。
はい、あります、はい、そうだからその存在が本当に心強くて、だからよくあのなんか女性同士仲悪いんじゃないとか言われるんですけど、うんうん、そんなこと本当になくて、結構結束してるというか、あのみんなで頑張ってこうねっていうのが強い気がします。あと結構男らしい方が多いというか、どっしり構えるっていう方が多いなって思うので、まあ本当にありがたいですね。
あの男性が弟子入りするときはまずあの住み込みになったりとか、はい、そういうことが多いですよね、はい、女性の場合はそれはなしですか。
そうですね、まあ、ただもう私が入門するぐらいの時期は男性の方でもほとんど住み込みという方は珍しくて。
あ、そうですか、
はい、ただあのうちの一門はあの男性のお弟子さんはもう徒歩すぐ来られるようなところで、もう安いアパートを借りてもうすぐ飛んで来られるようなところに、うん、まずは住みなさいねって言われるんですけど、やっぱりこう女性の弟子の場合はあどうしようって、あの師匠方もあのちょっと悩まれておりまして、あ私の場合はあの師匠林家正蔵なんですけれども、師匠がこう襲名の時にこう出たこのお荷物を しまっておくためのアパートの一室というのが隣に師匠の家の隣にありまして、うん、そこはまあ、セキュリティもちゃんとしてるし、その人が住めるちゃんとスペースがあるから、そこはどうって言っていただいて、おかみさんから、はい、うん、隣に一番近かったと思います。
なるほど、
はい、なんかあったらもう秒で駆けつけられますもんね。
そうなんです、はい。だからまあ、本当に今思えば貴重な経験をたくさん、他のお弟子さんよりもさせていただけたなっていうのあるんですけど、まあ、ちょっとあんまり自由はなかった
そうですよね。
そうですね、
はい、逆にその女性のこう、はい、師匠につくみたいなことは考えられなかったんですか？
そうですね、まあ、本当になんかこうどなたのお弟子さんになりたい、つきたいかってなった時に、まあ、その私は落語研究会に入ってからいろんな師匠方を好きになったタイプなので、うん、もういろんな方がこの師匠の子の話がいい、この師匠の子の話がというので、もう、まあ、迷ったんですね、本当にすごく。でその中で、まあ、もちろん女性の師匠であったり、であるいはもちろん男性の師匠でも、まあ、いろんな方のことをこう寄せて見ながら考えていたんですけども、まあ、その時に師匠の講座を見て、テレビとまた違う一面を師匠が見せられていて、なんかそこの師匠の2つのこう面というか、そこでこうグッと心をつかまれたところがありまして、はい、なんか、衝撃的でしたね、師匠の講座を見た時は、はい、
でもきっとご縁もね、終わりだったんだろうなと思いますけどね。
そうですね、はい、はいはい。
さあ、この後は現在の活動についても伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は落語家の林家つる子さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum。
今日聞いていただいているのがボズスギャグスの Talk to me, talk to me。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は落語家の林家つる子さんをお迎えしています。東京に600人近くの落語家さんがいらっしゃる中で、女性の方は40人にも満たない。でもね、先ほどバラカンさんと話していて、意外と40人
もいるのかと思ったぐらいでした、
ね、
圧倒的に男の世界のように思えたのでね、
思いましたよね、はい。でもその中で鶴子さんは2024年の3月、女性落語家としては初となる抜擢での真打ちに昇進をされたということで、もうオープニングからこのお話ししていますけれども、11人抜きで、ね、真打ちになられて、どうですか、その時のお気持ちはどうでしたか？
そうですね、まあ、純粋にもちろんその嬉しいっていう気持ちはもちろんあったんですけれども、もう本当にその直後にプレッシャーと不安と、恐怖が押し寄せてきたっていうのが事実ですね。
それだけ期待されてるっていうことですもんね。
少しは予想してました？
いやいや、全くしてなかったです。もう自分のその頃の落語の講座でも、あと 2,3 年ぐらい真打ち昇進までかかるだろうから、でもまあ 2,3 年ぐらいのこう先に見えてきたから、それに向かって頑張っていきますっていうのを講座で言ってた時期だったので、まさかそんな抜擢というお声掛けをいただけるとはもう本当に思ってなかった時で、まあ、ただやっぱりその落語界に話し家としてこう入るってなった時に、まあ、弟子入りを認めていただけるってなった時に、きっとそれぐらいの気概で努力しなきゃいけないんだろうなって、こう抜擢の声をかけていただけるぐらいの努力をしないといけないっていう、その当初の思いはあって、振り返ってみるとなんですけど、はいはい、まあ、やっぱりこの、まあ、先ほどもお話ししましたが、こう女性のこう難しさもそうですし、うん、まあ、もちろん自分自身の芸の向き合い方もそうですし、うん、本当に難しい道なんだなっていうのを実感していて、でもこう自分がこうできることをやっていこうっ で立派な真打ちに自分なりになろうって決意していた矢先のことだったので、だからまあ本当に嬉しかったんですけど、はいはい、いやもう難しさも痛感してたので、
その女性としてやっていくことの難しさっていうのは、かなり悩んだこともあったんですか？
そうですね、なんかこう自分が純粋に面白いと思って選んだ話を習って講座にかけてもなんかこう思ったようなお客様の評価をいただけなかったり、あるいはこうそのご意見を聞きすぎてしまうというか、こうしたらいい、もちろんその愛を持ってお客様もいろいろご意見してくださると思うんですけど、あそうか、じゃあこう言われないためにはこうしなきゃいけないとか、なんかこういう工夫をしなきゃ、これをやらない方がいいとか、なんかそういうことにとらわれすぎてた時代もあって、でただまあ自分がこうやりたいことって何なのかなってこう見つめ直せたのがちょうど多分コロナ禍ぐらいの時だったと思います、
しばらくは仕事がほとんどない状態でしたか？
そうですね、もう初めて寄席が休むという、もう戦後なかったことなんだそうです、
ずっと続いてたんですね。
だからどんなに上の師匠方も寄席が開かないっていう経験はしたことがなくて、だからもうみんな途方に暮れてたというか、
でそんな中ででも鶴子さんはこの女性目線を入れたオリジナル落語に作り変えるというその挑戦をされている、これ具体的にどんなことですか？
はい、例えばその古典落語の演目で、まあ、芝浜って特に、まあ、有名な、話かと思うんですけど、その芝浜を袖で前座の頃師匠方の講座聞いていた時に、あれはこう夫婦の話で、亭主が主人公で話が進んでいきますけど、そのおかみさんの役割っていうのがすごく重要で、だけど亭主目線で話が進むので、こうおかみさんが出てこないシーンがかなり多いというか、ただその裏側ですごく重要なことが行われていた。後でもちろんおかみさんの独白でその何をしていたかっていうことは明かされるんですけど、ああでも実際のシーンってこうだったんじゃないかとか、じゃあこの行動に至るまでこういうおかみさんは思いだったんじゃないかとか、なんかその描かれてない部分の想像がすごく膨らんできて、ああじゃあちょっと二つ目になって自由に話ができるようになったら、そこを描いてみるのも面白いかもしれないなと思って、そうなんか挑戦の一つとしてやってみようと思ったのがきっかけだったんですけど、
そういう時はまあ、古典落語もう展開が決まってますよね、それをおかみさんの役割のいろんなシーンを増やしていくと、ストーリーの展開も変わるでしょうし、長くもなりますよね、
なので一番最初はそうですね、本来の芝浜にちょっと描かれてないシーンを足したような構成にしてて、やっぱり結構長くなってしまったんですけど、
ディレクターズカットみたいな。
でもあとこれだとなんか足しただけだなと思って、でその後、何年もちょっとこう試行錯誤しながらやってきたんですけど、もう完全に裏側にしようと思って、もう本来のこう芝浜のシーンをもう大幅にカットして、そのおかみさんからが、まあスピンオフという言い方も、もしかすると映画とかなんかお芝居とかであると思うんですけど、そのおかみさんから描いて、そのストーリー展開もちゃんとそのオチに向かっていくように、なんかこう作ろうという気持ちになって、
そういうことするときはね、師匠にまず聞かせて意見を伺うんですか、それとももう自分の判断で。
そうですね、でこの挑戦の場合はもう何でしょう、最初の元がほぼない部分を描くので、まずはもう自分でやっ ってみて、で口座にかけて、でそれでまあそうですね、師匠に聞いていただいたりももちろんしたんですけども、最初の挑戦はもうまっさらな状態で、自分の意思のみでちょっとやらせていただきました、でもなんかこの挑戦をやろうと思えたのは、うちの師匠がずっと頭でっかちにならずに、その古典をそのままの形でこうやっていく、不自然にならないようにやっていく努力も必要だけど、女性の話し家にしかできない、挑戦もあるだろうから、鶴がそうなんかやりたいと思うことがあったらどんどんやってみてほしいということをずっとおっしゃってくださってたんですよね、だからその言葉が支えになって、挑戦しようと思えたのは大きいです、
で昇進する時も鶴子という名前のままだったんですね、それも珍しいですか？
ああ、そうですね、結構名前を変える方が多いので、ただうちの林家の一門は初代 の林家三平師匠もそのままずっと前座の頃から変わらず三平、
ああそうですね、はい、そうかそうか
だったんですよね、で一代でその名前を大きくしていこうっていう方が多い一門だったので、あと覚えていただきやすいなと思って鶴ちゃんと気軽に呼んでいただけるかなと思って、そうですね、おかみさんと師匠ともお話ししてこのまま行くことになりました、
そして来月の9月ですけれども、音楽雑誌バーン編集長で落語評論家としても活躍されています、この番組でもおなじみの広瀬和夫さんがプロデュースする代官山晴れ豆での落語会で、また女性にスポットを当てた演目を取り上げるということなんですけれども、こちらはどんな演目を話す予定ですか？
はい、この日は高野高尾といって、染め物屋の職人が吉原の花魁に恋をするという話なんですけど、でそれもやっぱりその職人の急増という男性が主人公で話が進んでいくので、これはハッピーエンドの物語で、その花魁と高尾花魁と結ばれるんですけど、なんでその高尾が急増のなんかこう思いを受け入れたのかとか、そこは詳しくは全く描かれてないんですね。もちろんその急増の思いが胸を打ったっていうのはあるんですけど、でも天下の花魁なので高尾花魁は、で職人はね、普通はこう相手にしないんですよね、そのお金ももちろんないですし、そのお大臣とか侍とかそういう方を相手にする人が、なぜその職人の思いを一夜にして受け入れたのかって、
気になる
のがすごい私も気になっていたので、ほとんど創作にはなってしまうんですけど、こういうことがあれば急増の思い確かに受け入れるかもねっていうところ、
じゃあそこも鶴子さんのバージョンでは加わってるわけですね、
そうですね、その高尾が主人公で、
もう女性主人公になってる、
それは自分の想像で、
そうですね、
研究もするんですか、
また遊郭の話は特に、史実もちゃんと残ってますし、高尾も実在した人物なので、だからこう文献とかあるいは映画ですとか、本だとかいろいろ読んだり見たり聞いたりして、またさらに勉強になったので、ちょっとそこを深掘りしたいなと思って、史実もなるべく忠実にしながら描きたいなと思って、それをやらせていただきます、
鶴子さんが演じるどんな感じになるのかって本当に楽しみですけれども、広瀬和夫プロデュース代官山落語林家鶴子高野高尾高尾花魁編は9月7日土曜日、代官山のライブハウス晴れたら空に豆まいてで14時午後2時開演、会場チケットは3300円、配信チケットは2200円となっています。詳しくは晴れたら空に豆まいてのウェブサイト、または林家鶴子さんのウェブサイトの講演ページでご確認ください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は落語家の林家鶴子さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
お盆の時期も過ぎ、楽しかった夏休みも残りあとわずか。今年の夏はどんな思い出作りをされましたか？六本木の東京ミッドタウンでは、今週末8月25日日曜日まで、都会の真ん中で夏を楽しむイベント、ミッドタウンサマー2024を開催中です。ミッドタウンガーデンにしつらえられた水神ソーダ、ミッドパークラウンジで夏の心地よい時間をお過ごしいただけるのもあとわずか。せせらぎに足を浸して涼を楽しむ足水や、人気のレストラン&カフェが手掛ける夏のひんやりスイーツなど、六本木で日本の涼を感じていただけるコンテンツをぜひ体験してください。ミッドタウンサマー2024に関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木の東京ミッドタウンで都会ならではの涼しさを満喫してください。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜の林家つる子さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください。そして林家つる子さんは9月には浅草演芸ホールの夜席で1日から10日までの10日間トリを務められるということです。
結構大変なことですよね、それって。
そうだった。ねえ、はい。もう本当にたくさん芸人さんする中で最後を締めるのが鳥ということですけど。
はい、そうなんです。はい。実は浅草演芸ホールは私が前座になって寄席で初めて上がった、場所でもあって。だからその思い出も。
思い出深い。
はい。年をで、もうなので10日間初めて鳥を取らせていただきますので、この浅草で初めての方にもぜひお越しいただきたいなと思います。落語何の準備も知識もいらないので、もうあちょっと聞いてみたいなと思ったら、ぜひこの9月1日から10日までの間でお越しいただきたいと思います。
浅草演芸ホールでの林家つる子初主任興行について、詳しくは浅草演芸ホールのホームページ、または林家つる子さんのウェブサイトの講演ページでご確認ください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は林家つる子さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.